ありがとう、作家の本田健です。今日は40代50代で人生を逆転させる人の共通点という話をしたいと思います。僕の年代になってくると、なんか人生のゴールというか終わりが見えてきて、すぐは終わらないんですけど、なんとなくもう自分がですね、生涯稼げるお金ってこれぐらいかなっていうのが見えてきたり、あるいは自分の出世の限界っていうのが見えてきて、そして人によってはどっか別の会社に出向したり、あるいは転職したりして、もうこれ以上社会的に成功することもないだろうな思い、パートナーもいない人はですね、これからパートナーが見つかるってことはちょっと考えにくいなとか、あるいは今の奥さん旦那さんとのがいたとしても、なんかそんなに溶け合ってるわけでもないし、まあ、こういうふうな感情でいる人は結構多いんじゃないでしょうか。今日はそういうちょっとプチ諦めの40代50代の皆さんにエールを送りたいと思います。まあそういう僕も全部がうまくいってるわけじゃありませんが、その中でですね、こういうふうなことを考えながら、あ、これ自分もやってみようっていうのが結構役に立ちましたので、あなたにもこれがお役に立てることを祈っています。さあ、では早速僕が考えてきた5つについて話しましょう。まず1番目、今更もうなんか英語を勉強してもなとか、今更海外移住、今更転職独立っていう今更思考から、これからっていうふうに言えるかどうか考えてみてください。特に今からですね、定年がだいたいあと5年とか7年とかっていうふうに片手で数えるようになった時には、あ、もう今更独立はないなとか、今更再婚はないなとか、今更なんか海外移住とか田舎移住なんてことはちょっと考えられないなと思って諦めてる人っていませんか？僕の周りでは60代で70代で80代でそして90代で人生を大きく変えていこうとする人たちがたくさんいます。そういった人生の大先輩の人たちを見て、そうか、そういうふうなこともありえるのかっていうふうに思うと、今更もうっていうのは、まあ90代ぐらいならギリギリかもしれませんが、40代50代はまだ道半ばだと思ってください。なので後半戦に向けて、仕事を変えることもありだし、環境を変えることもありだし、会社を変えたり職種を変えたり、住んでる場所を変えたり、パートナーが変わったり、いろんな、まあ、ひょっとしたら男性から女性、女性から男性に変わる人もいるでしょうし、まあ、いろんなことがですね、宗教が変わる人もいるかもしれない。クリスチャンになるとか、あるいはイスラム教になるとか、仏教になるとか、お坊さんとして何か修行するとか、そういう今までやってこなかったこと、そういったことをですね、やるためには今更っていうんじゃなくて、これからっていうふうに思ってください。ちなみに僕はこれから中国語を勉強し、これから英語をもっと話し、これからスペイン語もやり、これからあと10キロ痩せ、もうめちゃくちゃですよね。これから海外で新しくもっぺんスタートしたいと思ってます。なので今の僕はもう伸びしろ無限大と思ってるんですけど、これからさあ人生が始まるっていうふうに言ってみましょう。もう嘘でもいいから。そうするとね、気分が明るくなります。2番目、失敗や挫折を人生のネタに捉えられるかどうかっていうのもありだと思います。例えば自己破産してしまったり、離婚したり、あるいはリストラされたり、癌でね、1、2年闘病したり、あるいは脳卒中とか脳梗塞とか心臓麻痺とか、心筋梗塞とかで数ヶ月お休みすることになったり、あるいはもう今癌にかかっていて末期であと数年という人もいるかもしれません。けれども、そういうふうな状態から、これは自分の人生のネタなんだ、人によってはあと数年かもしれないし、人によってはあと2、30年残ってるかもしれません。けれども、これも全て自分の人生の思い出なんだっていうふうに思えるかどうか、これで全然変わってきます。例えば僕の友人で自己破産した人がいます。それはですね、いろんなものを広げすぎるっていう人だったからなんですね。今それから立て直して、そして大々的に実業家として成功してますけど、成功してる人たちのエネルギーが大きいから、だからやっぱり失敗も大きいんですよね。なので毎月積み立て貯金をして質素に暮らしてる人は絶対自己破産なんかしません。まあ、そういうことから考えたら、失敗とか挫折っていうのは動いたから起きたんだっていう勲章みたいなもんですよね。例えばパートナーシップに関して言うと、パートナーがいたから挫折するわけで、パートナーがもともといなくて告白もしなくて、パートナー候補の人たちから避けて生活してたら失敗はありません。なので、こういろんな意味で挫折とかあったとしても、それをですね、後で、ああ、あの時本当大変だったなっていうネタとして思えるかどうか、それをぜひ考えていただきたいと思います。3番目、 若い人から学び、年下の人と一緒になんかプロジェクトができる、そういう柔軟さを持っているかどうかですね。これはどういうことかというと、例えば僕は30代の時っていうのは、編集者の人と、それから社長さんとか、みんな年上で、まあもちろんそうですよ、33とか4ですから、みんな40代、50代、60代の方たちばっかりだったんですよ。で、すごくもういろんなことを教えていただきました。で、僕の年齢が上がっていくにつれ、皆さんもそうだと思いますけど、年下ですごい優秀な人たちがいっぱい出てくる。あるいは場合によっては年下の人が部下だったのに先を越される。こんなこともありますよね。でもそうやって自分よりも年上がですね、下の人、そういった人からも学べることっていうのはいっぱいあると思います。今僕は、どちらかというと年下の人たちと仕事していることの方が多いですね。で、その年下の人たちに、ケンさんこれできませんかとか、ケンこれできるって、まあ、僕は一緒に働く仲間にはできるだけタメ口で聞いてもらうようにしてるんですけど、ケンこれできるとかっていうふうなことを言われたときに、僕のちょっと古い感性だと、つかめてないものも、若い感性ですごいいい感じの人たちっていっぱいつかめてることがあると思うんですよね。なのでそういう人たちが、これどうとかって言ってくれてるんだからやってみようっていうふうに思ってます。なので若い人がこれどうですかねとか、例えば TikTok とか YouTube とか、そういうのを提案された時に、面白そうやってみようっていう、その気持ちだけは忘れないようにしてます。ただ具体的に何やるのかって結構ね、ある程度年齢がいってくると、思いつかない。なので、若い人にこんなことやったらどうですかって言ってもらう。そしてそれをとりあえずやってみようかなっていう柔軟性さえあれば、年を取らなくても済むと思います。そしてそこからですね、その若い人たちと組むことで新しい感性でまた成功して目も出てくると思います。そして社会的成功だけが人生の幸せではありません。なのでこの人生逆転させていくって話をしましたけど、別に社会的に大成功しろっていう意味ではありません。すごく裏ぶれて寂しい感じだったのが仲間に囲まれたり楽しい生き方になるって、そういう意味だと思ってください。4番目。自分の好きと得意を掛け合わせて生きれるかどうかというのも、次のですね、逆転させられる人の共通点にあると思います。自分の好きと得意ってことなんですけど、これどういうことかと言いますと、例えば得意なことと好きなことって微妙に違ったりとかするんですよね。僕の場合は、文章を書くことって実はそんなに、好きではないんです。で、どちらかというとめちゃくちゃ得意なわけでもない。僕が好きなのは、喋る方と書く方と、どっちが楽ですかっていうふうに言われたら、もう間違いなく話す方だと思います。ということは、僕は作家よりも講演家の方が向いてるってことですよね。で、実際に文章はあんまりうまいと自分で思ったことないけど、話の方はですね、もうどっかんどっかん受けたりとか、これ英語でも日本語でもね、そして面白い話とかためになる話をするのは文章よりも得意、そして好き。なんですが、それだけだとやっぱりちょっと軽くなってしまいますよね。で、それを僕はこの、好きっていうのと得意っていうのに、プラス文章っていうのをうまく混ぜてるんです。まあどちらかというと文章は、あんまり得意というか才能はないけど好き。なので、その好きなもの同士を掛け合わせることで、両方うまくいってるんですよね。これどういうふうにやってるかというと、僕は文章を書くときにあたかも読者の人に話しかけるように書いてるんです。それならね、いい文章は書けないけど、文章を誰かに話しかけるように書くことはできるってことに気がついて、それからスラスラ書けるようになったんですよね。なので、同じ自分のことをやるにしても、この好きと得意を上手に掛け合わせられるかどうか、これは人生の面白さが違ってくると思います。5番目。人のご縁っていうのをお金以上に大切にできるかどうかをやってみてください。人のご縁っていうのは、例えばパーティーで知り合ったりとか、そういうふうな時に発生するわけですが、その会費が1万円とか1万5千円っていう時に高いっていう人いるんですよね。それはどういう計算かっていうと、こう、例えば食材が2、3千円なのに、なんで1万円とか1万5千円のパーティーに行かなくちゃいけないんだ、いうふうに思ってしまうんです。けれども、その1万5千円の会費のパーティーには、いい人たちがいっぱい来てるはずです。なので、1万円、1万5千円、あるいは2万円ってお金は減るけど、けれども、そうやって新しい人たちの、その、つながりとか、そういったものが得られるんだっていうことが分かってくると、そうするとですね、 この人の縁の方が全然大事だなってことも分かってくると思います。こういったことをですね、考えていただきたいと思います。40代、50代の皆さん、ぜひここから、まあ逆転というとちょっとなんかやらしい感じがするので、より楽しい方向に舵を切りましょう。あなたはこの中でどれをやってみたいと思いましたか？今更でなくこれからと言える失敗や挫折を人生のネタに変えられる。若い人から学び、年下と組める柔軟性がある。自分の好きと得意を掛け合わせて生きている。人とのご縁をお金以上に大切にする。これをぜひ気をつけてください。コメントお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。